皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は地域部会の運営をしていただいているコードブック株式会社の細野貴文さんにお越しいただきました。細野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では早速ですが、細野さんのまず自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、コードブック株式会社の細野と申します。簡単な略歴になりますが、海外の大学に行かせていただいて、就職は証券会社、研修の会社、そしてコンサルティングの会社に勤めまして、2015年にコードブックを創業して、健康系という領域にてですね、サービスプロバイダーとして会社を営んでおります。またこれと同時にグリーンスポーツアライアンスというスタジアム、スポーツチーム、そしてファンの皆様と一緒にスタジアムで SDGs の事例を作りましょうというアメリカの財団の評議員も務めさせていただいております。
はい、ありがとうございます。コードブックさんって他のスタッフ、役員なんですかね、他の方々見てると結構スポーツ系の方々多いのかなと思ったんですけども、細野さんももともとそういうスポーツ系のことをされてたんですか？
そうですね、私は高校球児で甲子園を目指しておりました。それは肩と腰壊しちゃって、夢は途中で潰れてしまったんですけど、大学はですね、政治哲学を専攻して、その傍らずっとサッカーをするようになってですね、スポーツはずっと続けてます。なので、かなりスポーツは、はい、身近な存在で、で、先ほどの財団もスポーツチームを中心にですし、私どもの会社はアスレチックトレーナーが、メインの従業員になります。彼らの力、知識、知見というものを活用して、運動を軸に企業様の健康、従業員様の健康、そして社会の健康を推進していこうということをさせていただいております。
ありがとうございます。細野さんの先ほどのコードブックさんを立ち上げる前って、そのあんまりスポーツ関連の仕事をしているようにもちょっと聞こえなかったんですけども、はい、その辺はどうなんでしょうか？
全く関係なかったですね。
そうなんですか。
はい。私は企業が、日本の企業様がアメリカまたは欧米、欧州のですね、企業を買収した後に、どうやってその会社をカップリングさせて、で、システム統合とか、セキュリティの意識を統合させたりとか、ガバナンスを統合させたりとかですね、聞かせたりですね、するような仕事をしてましたので、スポーツ、健康、もう逆に、もうほど遠いような仕事ばっかりでした。
で、それがなんで、コードブックさんになってからいきなりそっちになったところなんですか？
そうですね、もともと私の父と母が教育事業を営んでおりまして、で、昔からいつかは教育の方に事業を自分でしていきたいなっていうふうに思っていたんですね。その事業を立ち上げようと、で、2015年に私起業したわけなんですが、教育プログラムをいくら作って、で、売っていこうというふうに思ってもですね、で、自治体の方に初めお話をしに行ったわけなんですけど、はい、自治体の方からですね、教育はいっぱいあるけども、今我々は教育にそのお金をつけるよりも、この社会保障給付費っていうところをどうにかせればならんのだと、なんかそんなようなことを言われちゃってですね、オフレコだとかなり怒りが沸騰したと。一方で、それをお伺いしてからですね、会社に戻って、社会保障給付費のことをよく調べるようになったんですね。教育費はだいたい 5.5 兆円ぐらい。一方で、年金60兆、介護費15兆、で、医療費が40兆ぐらいということで、投資に対するお金がほとんど盛り込まれていなく、逆にコストとして流れていってしまうような部門がすごく多かったなというふうに思って、やはり教育、次の世代のことを考えていくには、我々が眼前に抱えている本当は素晴らしい ものだと思うんですよね。人生100年、健康長寿っていうところは。しかしそれが一方で同時に課題となってしまうっていう事実もあるわけで、これを我々の力を活用して解決するっていう方向に、まずは会社の舵を切るかっていうことで、アスレチックトレーナーのみんなとですね、まあ、一致団結して、この分野に参入したというのが、背景にあります。
はい、ありがとうございます。創業された時から何人か他に携わっている方もいらしたってことなんですか？
そうですね。辞めるタイミングとか、入社のタイミングが少し3ヶ月遅れとか、半年遅れとか、まあ、キリのいいタイミングだったんですけど、基本的には初めの半年は自分でやって、その後に皆さんが入ってくると。ほとんど創業メンバーっていう形で。
あ、そうなんですね。
はい。
でも最初にいきなり方向転換を強いられたことを考えると、出だしはなかなか収入得にくくて大変だったんじゃないですか。
そうですね。まだ健康経営というのも2015年、6年ですから、まだあまり確立もされてなく、特に運動なんてどこも入れませんと。まあ、最近は運動が一つコンテンツとして重要視されるようになってきましたが、まあ、当時は全く、しかも、リモートでとかっていう話もなかったので、まあ、かなり苦戦はしました。なので、昔からやっているそのコンサルとかですね、その領域でバイトをしながら資金をつないでいたと。
なるほど。
はい。
市場もね、ある意味その時って今と違ってないような状態じゃないですか。
そうですね。はい。
結構めげそうになりませんでした。
そうですね。大切なことであるはずなんですけど、まあ納得されないと。やっぱり一番困ったのが ROI がない。最近の言葉を使うと VOI、ソーシャルキャピタルとか、そういうものがやっぱり評価されない。今になって有形資産、無形資産とか、財務、非財務情報とかっていうのがあると思うんですけど、当時そんな考え方は全くなくてですね、生産性につながりますか？それ、どれぐらい効果ありますか？エビデンスないんですね。じゃあ大丈夫です、みたいな。そんな形で、呼びつけられては断られると。いうようなところが、まあ長く続いてですね。まあ、やはり心身ともにめげそうにはもちろんなりましたけど、やはり、まあベンチャーというか、まあ企業の精神というか、もうそもそも立ち上がった志というか、まあこれやんなきゃいけないことだということで、チーム一丸となって、お互い鼓舞し合いながらですね。今あいつまずいんじゃないのか、今あいつまずいんじゃないのかとかってみんなで話し合いながら、楽しくでもやらせていただいたというので、まあ一番初めのきっかけは、特定保険指導で、リモートを活用して、全国津々浦々に、運動のサービスを届けたいっていうお客様が出てきて、で、そこの案件受注したことが、まあ一番初めの我々の成功の第一歩みたいなところで、前を向けるようになったと。だから一筋の光が見えたような時でしたね。それが2017年でした。
じゃあそこまでは、まあ、立ち上げてから2年近くかかってたわけなんですね。
そうですね。もうプログラムを開発しましょうとか、個別にいろいろと仕事を取りましょうとか、まあ、そんなことをしながら奮闘していた期間になります。
で、その当時のメンバーが今も活躍されてるってことなんですよね。
そうですね。まあ、先頭に立って、この健康経営という分野では、我々は上流と中流と下流っていうものに分けてお仕事させていただいてるんですけど、下流のお客様のカスタマーフェイシングのところ、または従業員フェイシングのところは、創業メンバーのものが前面に立ってやらせていただいてます。
今、上流、中流、下流っておっしゃったんですけども、上流とか中流とか、その辺はどういったものになるんですか？
はい。弊社はですね、健康経営という文脈だと大きく2つの仕事をさせていただいてます。1つが健康経営またはウェルネス、ウェルビーイングにまつわるサービス開発を一緒に行いますっていうコンサル事業ですね。で、もう一つが健康経営のサービスをお客様に届けましょうと。で、前者は多分コンサル、上流、中流、そして下流の検証までお付き合いするので、まあ皆さん多分イメージ湧くかなと思いますと。一方で後者の健康サービスプロバイドの方も、経営の理念、ビジョン、ミッション、バリューとか、まあいろいろある、企業様、 掲げられていると思うんですけど、それと健康経営の宣言が結構落ちていないというか、合っていない、噛み合っていないみたいなお客様も多くいらっしゃいますと。そこをしっかりと紐解いてつなげてあげること。で、アンケート調査とか、我々は行いますので、あと全社向けに調査を行って、今お困りごとを可視化する。で、それを軸元に、サービス設計してデリバリーをする。で、デリバリーの結果、また調査をして、で、どのように改善していったのか、改善していかなかったのか、何が、要は、ペインポイントなのか、みたいなところをですね、調査して、で、1年間通してですね、まあ、お客様と一緒になって、伴走させていただくってことをしてるんですね。で、そういった意味で、上流、中流、下流とお話しさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
健康経営ってもう10年近くですよね。10年過ぎましたか？言われだしてから。まあそういうふうに動きがあって、まあ年々取り組もうっていう企業も増えてきたわけですけども、でも実際このサービサーとかからすると、まあ意外とあまりビジネスとして大きくなってないみたいな印象を持っている方々も多いと思うんですけども、実際その現場をかなりやっていらっしゃる細野さんからしてどうなんですかね、その辺は。
そうですね。市場としてはもう、なんていうんですかね、黎明期というかまだ全然立ち上がってないっていうのが現状で。で、健康系のサービスプロバイダーで、うまくいって、もうお金ボロ儲けしてるぐらい跳ねているような企業様はないっていうふうに思ってます。皆さんやっぱりやっていかなきゃいけないことであると。これは国としての方針、方向性でもあると思いますし、企業としてもやっていかなきゃいけない。ただ、優先順位をどこまで上げられるか、っていう中で DX であったりとか、最近では GX、CX とかもいろいろありますけど、その中で優先順位をまだ上には上げられていけないっていうことでトップのコミットメントが薄くなってしまって、で、まだ投資が十分に市場に降りてこないと。で、そういう市場ですから、結果としてその投資家の人たちもまだ模索中という感じだと思っていて、なので、まだうまく歯車が回り始めていないというのが、私が捉えている今の現状のピクチャーかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。細野さんの見通しだと、いつ頃いい塩梅の市場になってるんですかね。
そうですね。すごく難しい質問だと今のは思っていてですね。例えば、カーボンニュートラル。もうこれは、要は取引先とか、法律、法務、司法の人たちとか、あとは投資家がもう資金を引いてしまうと、取引させませんということで、もう強く取り組まなければ事業存続に影響が出てしまうというものだと思うんですけど、健康とかウェルビーングとかっていうものって、従業員が多分キーになってくるステークホルダーかなと思うんですよね。そうなってくると、彼らがしっかりとブラックは許さないとかですね、こういうことをしっかりやっていかなきゃいけないっていう認識を持って、で、会社が一致団結して、そこの道に進んでいくという方向になっていくのかなっていうふうに思うと、そこのですね、共通概念であったりとかっていうところ、まあ、コアとなる考え方みたいなところが、全国津々浦々とまでは言いませんけど、ある一定の人たちに広まって、共感を生んで、で、やっていく、本気で取り組んでいってきた企業が、どんどんどんどんその株価とか、物が売れる、売り上げっていうところにつながっていって、で、その事例がポンポン出てくるようになると、やらなければならないというような状況になるのかなっていうふうに思ってます。で、一番本当にいい例は、丸井さんがやられていて、で、プレミアム株価にプレミアムがついたっていうふうにおっしゃってるのは、まあ一ついい事例だと思っています。あれは多分どこの企業様でもしっかり取り組んでいけば出るはずなんですよね。で、なので、丸井様とか今、日本で健康経営をしっかりと、要は頑張っていい事例を作っていこうっていう方たちを、まあ全面的に支援していきながら、それを取り組みを発表して、で、みんなが真似て、で、結局最終的に株価に影響してくる。っていうふうになってくるには、 まあ、最低でも3年はかかってくるんじゃないのかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。その3年、どうなるか、ちょっと楽しみですね。はい。
楽しいですね。はい。
じゃあ、細野さん、今日は、コードブックさんの活動をいろいろお伺いいたしました。次回、ちょっと社団での活動をお伺いしたいなと思ってますので、改めてよろしくお願いします。では、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。